おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の深田雄三です。第1回目の本日は、谷口正信、青鳥の絵総裁の著書、青鳥の絵ってどんな教え、問答有用、青鳥の絵講習会をテキストに、自分の心が人生を作るというテーマで話をさせていただきます。私は千葉県で青鳥の絵を信仰している両親のもとに、姉一人、兄一人の三人兄弟の末っ子として生まれました。中学生になるまでは両親に連れられ、青鳥の絵の行事に参加していました。ただ私自身は当時青鳥の絵はあまり好きではありませんでした。青鳥学園という日曜日に開催される小学生向けの青鳥の絵の心理を学ぶ勉強会があるのですが、兄弟のうち私だけが小学生の時にその勉強会に参加しませんでした。その理由は、当時の私自身の性格がとても引っ込み思案で、友達を作るのがとても苦手だったからです。その引っ込み思案の性格がどこから来ていたのかというと、当時の私は自分自身が嫌いで、自己劣等感の塊だったからだと思います。他人に自分がどんなふうに思われるか、こんなことを言ったら嫌われるかもしれないと、他人の目ばかりを気にする非常に消極的な少年でした。しかし、あることがきっかけで、中学3年生の時に、青鳥の絵の中学生練成会に参加することになりました。練成会とは、青鳥の絵の教えを合宿方式で学び、実践する行事で、その練成会は、中学生だけを集めて行っていた行事です。その練成会に行くと、運営員をしているとても明るい笑顔の大学生や社会人の方々が私を迎えてくれました。ありがとうございますと元気よく挨拶され、なんだか別世界に来たような気分になりました。練成会では青鳥の絵の教えを講師の方々が分かりやすく話をする講話の時間がありました。その講話の時間では、人間は神の子であり無限の能力があるとか、思った通りになるのがこの世の中であるという話や、自分の心が自分の人生を作るのですよという話を聞きました。ここで本日のテキストの21ページから24ページを一部省略して引用いたします。青鳥の絵の教えの最大の特徴は、神が創造された世界の本当の姿、実相と、私たちが感覚によって、5つの感覚器官によって捉えた世界、現象とはっきりと分けて考えることです。この2つの要素は大いに違うということを前提に考えるのです。私たちは五感の感覚を通して世界とつながっているわけで、それ以外の世界を知らないからです。犬の知っている世界と人間の知っている世界では、どちらが本物でしょうか？どちらが本当の姿をしているのでしょうか？人間は確かに視覚的には犬より優れているかもしれないけれども、鼻で嗅く嗅覚の方は犬の方が人間よりはるかに発達しています。だからどちらの世界も本当の姿だとは言えない。こう考えていくと、個々のものの姿も、私たちが知っている姿が本当の姿、実相ではないという理解に達するはずです。神様が創造された世界の実相は完全で、すでに完成していて、どこにも悪いものはない。それが我々の信仰の基本です。引用終わります。私たちは目に見えるもの、視覚、手で触れるもの、触覚、鼻で嗅げるもの、嗅覚、耳で聞こえるもの、聴覚、舌で味わうもの、味覚、いわゆる五感で感じられる世界だけが存在すると考えがちですが、それは本当の姿、実相がこの現象世界に五感を通して部分的に現れているものに過ぎないのです。ですから、 5つの感覚器官を通して感じられる世界が全てではないのです。私は錬成会で話を聞いているうちに、今まで見たり触ったりできる世界が本物であると考え、自分自身のことも大して価値のある存在だとは思っていなかったことに気がつきました。錬成会の講話の中で一番印象に残っている話があります。それは、みんなは心の中に永遠に輝き続けるダイヤモンドを持っている。ダイヤモンドという石は、はじめは普通の石と外見は変わらず、見ただけではあの輝きはない。しかし輝く素質がもともとあるダイヤモンドは、磨いたり削ったりすることにより、だんだんと光り輝くダイヤモンドになる。だから私たち人間は、ダイヤモンドという光る素質を持っていて、努力すれば必ず光が出てくる、という話でした。その話を聞き、自分という存在がかけがえのない存在であり、無限の力が自分にも宿っていて、何でもできる力があるのだということを知りました。これを一言で言い表すと、成長の絵で説いている人間神の子無限力、という言葉になります。この言葉を私は錬成会から帰った後も自分自身に言い聞かせるようにしました。すると集中力がついてきて、以前は勉強をだらだらいやいややっていたのですが、無限力、ダイヤモンドと自分に言い聞かせながら勉強すると頭に入りやすくなり、高校受験の勉強が大変はかどりました。そして自分に自信を少しずつ持ち始めてきたことにより、他人が自分のことをどう思うか、あまり気にならなくなってきました。しかし一方では、まだすっきりしないことがありました。それは錬成会で講師が話していた、自分の心が人生を作るということです。誰でも心では幸福になりたいと思っているはずなのに、心で願ってもいない不幸なことが起こったり、病気になったりするのはなぜだろうということです。成長の絵では、心というものを説明するのに、人間の心というのは氷山のようなものであると説明します。この氷山というのは、全体的に見ると海面に出ている部分、いわゆる目に見えている部分より、海中に隠れていて、目に見えない部分の方が面積も体積も大きくできています。この氷山と心の構造は似ているのです。これは心理学でも言われていることですが、自分で意識できる心、表面の心の部分が氷山でいう海面の上に出ている部分で、全体の 5% くらいだと言われています。これを顕在意識または現在意識と呼んでいます。それに対して、氷山の海中部分、表面に現れていない部分、自分では意識できない心の部分を潜在意識と呼び、全体の 95% ぐらいを占めていると説いています。この潜在意識とは、例えば私たちの体の中に心臓がありますが、この心臓は自分が眠っている間も休まずに血液を全身に回すポンプの役目を保っています。自分自身で1分間に何回打つとか、意識して心臓を動かしている人はいないと思います。そういう生理的な機能のほとんどは潜在意識が行っている作業で、無意識とも言われています。このように心を2つに分ける考え方もあれば、もう少し多層的だとする考え方もあります。この人間の心というものは大変複雑で、現在意識ではバラバラの個人の意識を持ちつつも、潜在意識の底の底には共通の意識、共通の心があるとも言われています。例えば日本人ならば日本語で話をして、ある程度は意思が通じるし、英語の文化を持つ国は英語で会話をする。すると理解できる。あるいは言葉が通じなくても、身振り手振りで、または表情で、お互いの意思をある程度伝えられる。そのようなことは、表層の心、 現在意識では意識していませんが、それは潜在意識と呼ばれる共通の部分の働きなのです。ここで本日のテキストの45ページから46ページを一部省略して引用いたします。このような複雑な構造を持った潜在意識も含めて、ただ心で表現したところの人生を私たちは毎日送っていると言っていいわけです。決して初めからある与えられた人生、動かしがたい人生ではない。私たちは刻一刻選択しながら自分の人生を作りつつあるのです。人生の創造者なのですから、正しく選べば正しい表現が行われるけれども、そうではない選択をすることが我々の問題になってくる。また、多くの人間の選択によって社会が動いていきますから、間違った選択を大勢が行えば、社会の問題にもなる。しかし、その場合でも周りをよく観察してみると、社会が失敗していると、あそこが失敗しているよ、と教えてくれる人がいるものです。それは、社会全体では少数派かもしれないけれど、よく社会の良心と言われるような人がいる。そういう場合、自分の心がその人に映って見えているという言い方ができるかもしれない。一見、他人が教えてくれているように見えていても、ああ、あの人たちが言っていることは本当だ、と気づくのは本人ですから、結局は本人が正しい選択を知っているということになります。引用あります。それでは、私たちの人生をより良くするために、どのように心を持てば正しい選択ができるのでしょうか。心の深い部分である潜在意識というのは、別の表現をすれば、習慣の心とも言います。良き習慣を繰り返すことで、現在意識から潜在意識の領域に記憶として染み込んでいくようになります。そのように染み込ませるのに有効なのが、言葉の力です。この場合の言葉はカタカナで言葉と書きます。ですからなるべく自分の心でつぶやくときは、明るい言葉、積極的な言葉を自分に言い聞かせるように話しかけるのです。成長の絵の行事の中で、ありがとうございます。私は神の子完全円満。私が変われば世界が変わる。などの言葉を繰り返し使うことがあります。この言葉というのは、成長の絵では3種類あると考えます。一つ目は、私が今喋っているような発声音。二つ目は、思念。心で思うこと。三つ目は、表情のように、体で表すことの三つです。普通、私たちが会話をするときには、言葉に出して話しますが、この言葉は、まず心で思うことが言葉となり、その言葉を発声して会話が成り立っています。そして心の中にある信念も含めて、その言葉が私たちが生活しているこの現実世界に実現してくるわけです。例えば、食事するためにレストランなどに行き、自分の食べたいものを注文するときも、その時に食べたいものをまずは心で思い、その思いを言葉に出して注文しますね。カレーライスが食べたい時には、カレーライスをくださいと言って注文する。カレーライスが食べたいのに、うどんをお願いしますとは言いませんね。すると自分の目の前にちゃんとカレーライスが出てきて、心でカレーライスが食べたいと思ったことが実現するわけです。これを成長の絵では、言葉の力と呼んでいるのです。より良き人生を実現するためには、私たちが良い言葉で表現することで、良い人生を創造していくのです。それは、人生というレストランで自分が希望することを注文する。つまり、自分の希望を言葉に表し出すのです。人間には誰にでも向上心があります。もっと良くなりたい、もっと幸せになりたいと思うものです。この向上心こそ、私たちが本来、完全円満である証拠だと、成長の絵では考えます。逆に、向上心がありながら、 まだ自分は表し出し方が足らないと思うと、不足感が湧いてきて、表面の心、現在意識で、自分はダメな存在だ、何をやってもダメだ、と思ったりするわけです。しかしこの向上したい、もっと素晴らしくなりたいという思いは、自分の内部から湧いてくるもので、それを表現する方法を知りさえすれば、無限の力が出てきて、思った通りの人生を歩むことができるのです。その表現方法が、良き言葉の力を使うことです。先ほどお話しした、心で思う言葉、声に出す言葉、体で表す言葉の三つの力を、明るく積極的な良い言葉を使うことです。ですから、私たちは普段から、心の中にどのような思いを持って、どのような言葉を発して、どのような行動を繰り返しているかが大切になってきます。ここで私が実践していることを紹介します。私は毎朝、目が覚めた時に、すぐ布団の中で、私は神の子完全円満、何でもできる、きっと良くなる、どんどん良くなる、私にとって今日は特別に素晴らしい、スペシャルな一日だ、ありがとうございます、と10回繰り返し、心を爽やかにして起きるようにしています。睡眠から目覚めた直後は、現在意識がまだ完全に目を覚ましていないので、良き言葉がスーッと潜在意識に入りやすいので、おすすめです。この放送を聞きの方々も、ぜひ毎朝実践してみてはいかがでしょうか。きっと素晴らしい毎日を送ることができることでしょう。それでは時間が来ましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。